はい、お皆さんクリスマスおめでとうございます。GMC のキャンドルサービス、12月25日クリスマスの日のキャンドルサービスに、ようこそ。これから一緒に私たちの主イエス様の誕生を祝って礼拝を捧げていきたいと思います。まず、初めに、マリアさん、マリアのキャンドル灯してもらっていいですか？これから一緒にみんなでろうそくを持ちながら祈りしていきます。ありがとうございます。じゃあこれから一緒に、賛美を捧げていくんですけれども、今日はすみません、森先生にも許可なしですけれども、ぜひみんな最初の3曲だけろうそくを持って、賛美をしていきます。ですけれども、ぜひ前に来て、ろうそくをお互いに灯していきながら、エリコさん前の方に、前の方に来ていただいていいですか？前の方に、そうそう、始めちゃったはい、ぜひお互いのろうそくに灯し合いながら前に来て一緒に賛美を捧げて、いきましょう。 ちのままの間に、聖書の言葉をお読みしたいと思います、イザヤ書、9章1節から2節まで、そして6節から7節までお読みします。しかし苦しみのあったところに闇がなくなる。先にはゼブルンの地とナフタリの地は恥ずかしめを受けたが、後には海沿いの道、ヨルダンの川向こう、異邦の民のガリラヤは栄誉を受ける。闇の中を歩んでいた民は大きな光を見る。死の影の地に住んでいた者たちの上に光が輝く。一人の緑子が私たちのために生まれる。一人の男の子が私たちに与えられる。主権はその肩にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。その主権は増し加わり、その平和は限りなく、ダビデの王座について、その王国を治め、裁きと正義によってこれを固く立て、これを支える。今よりとこしえまで万軍の主の熱心がこれを成し遂げる。一緒に、お祈りを捧げていきたいと思います。 2、3名の方、どうぞご自由に、お祈りを捧げてください、イエス様、おめでとうございます。この時を感謝します。どうぞあなたが続けてこの時を導いて守り、そして、祝福してください、あなたの栄光が本当に、ここで褒めたたえられ、喜ばれ、表されていきますように。イエス様の、生きておられるあなたの御名によってお祈りします。アメン。はい、一緒に聖書の箇所を読んでいきたいと思います、けれども、今日、皆さんとこうして、お祝いできる、クリスマスをお祝いできることをすごく嬉しく思ってます。今朝、起きた時に、考えてました、どういうクリスマスの祝い方がイエス様に喜ばれるんだろうっていうふうにいろいろ考えてたんですけれどもね、どうだと思いますか皆さん。なんか今更になっていろいろ考えてみたっていう、ところですけれども、そこで思い浮かんだのが、世界の様子ですね。いろんなところでいろんなお祝いの仕方がされていて、でよく僕たちもノルウェーの、文化も参考にしたりしながら、ノルウェーの文化も、の影響も受けながらこれまでクリスマスを祝ってきましたけども、西洋では特に家族が集まる時、そして、本当にプレゼントを渡す時、なのでもう朝起きた時からプレゼントの考えばっかりをしているのが多分普通だったりすると思いますし、家族で時間を過ごすっていうのもあると思います。あるいは本当にたくさんのエンターテインメントだとか、音楽を楽しむとか、いろんなお祝いの仕方があるんだろうなっていうふうには思ってたんですけれども、それででも本当にイエス様が喜ぶのって何なんだろう。もちろん家族が時間を過ごすことは悪いことじゃないし、音楽も綺麗だし、そしてプレゼントあげるってことは決して、ね、悪いことじゃないとは思うんですけれども、イエス様が、神様が喜ばれる彼のクリスマスの、そのお祝いって何なんだろうと思った時にふと思いました、最初のクリスマスの時、イエス様は会話を受けで、生まれました、もう小屋、たくさんの、動物に囲まれていたかもしれません、でも周りでは実はそもそもマリアとヨセフがエルサレム、あのベツレヘムに来ていたのは、住民登録をするためでした。たくさんの人が今の時期のように実家帰りをしていたわけですね、本当に、これからお正月ですけれども、そのようにたくさんの人が、いわきに戻ってくるように、ベツレヘムにたくさんの人たちが集まっていたと思います、その中でワイワイワイワイ、いろいろな人たちがもう、騒ぎをしていたと思います。ベツレヘムではもうホテルは埋まっている。いろんな人たちが実家に戻って話をしてワイワイしている。多分たくさんの人たちがいい食事とかもしていたんだと思います。宿は全部埋まってたわけですし、繁盛している状況ですよね。でもその中でイエス様は赤ちゃんとして生まれ、 静かなところでワイワイしているところから避けた場所にマリアとヨセフに囲まれいました。そして神様が天使を使わしたのは羊飼いたち、遠くに離れている人たち、外にいた人たち、そして博士たちもその出来事を知って遠くからやってきました。彼らが言ったのはワイワイする場所とか本当に家族の時間を過ごすというよりは王様に近づき、そしてイエス様に寄り添ってイエス様がいるところに行ってそれを喜んだんですね。博士たちも羊飼いたちも立派な場所じゃなくてワイワイしている場所じゃなくてイエス様がいる場所にイエス様に集中するために食事をするためでもなく家族でワイワイするためでもなくイエス様に拝みに来るためイエス様を喜ぶために来た。それを思った時にあ、そっか、今朝もただただイエス様を喜んでいてイエス様に一人目を向けていくこと、それがたくさんのワイワイ感の中でも神様に喜ばれることなんじゃないのかなというふうに思いました。そしてこのようにして皆さんと今日この、ね、いわきでは多分いろんな繁盛しているお店もたくさんあると思うし、それこれからどんどん忙しくなってくると思うけれども、ここで一緒に集まって私たちの方イエス様を礼拝できることをすごく祝福に思っています。なので、それを続けて喜びつつ、聖書の箇所を読んでいきたいと思います。ヨハネの福音書、1章から読みましょう。ヨハネの福音書1章2節から1節から2節とあ、ごめんなさい、1節から5節と9節ですね。ヨハネの福音書1章1節から5節そして9節、よければ全員声を合わせて読んでいきたいと思います。はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、この方ははじめに神と共におられた、すべてのものはこの方によって作られた、作られたものでこの方によらずにできたものは一つもなかった、この方には命があった、この命は人の光であった、光は闇の中に輝いている、闇はこれに打ち勝たなかった。9節、すべての人を照らすその誠の光が世に来ようとしていた。はい、それでは、クリスマスのメッセージを森先生にいただきたいと思います。ヨハネの福音書1章1節から5節そして9節、それでは、クリスマスのメッセージを森先生にいただきたいと思います。
こんばんは。クリスマスおめでとうございます。今日初めて教会に来てくださったんだと思うんですけど、熊上ご夫妻が来てくださいました。コウスケさん、ユウスケさん、ごめんなさい、はい、ユウスケさん今日が誕生日なんです。おめでとうございます。はい、ハッピーバースデー歌いますかね、みんなね。はい、それでは一緒にハッピーバースデー歌いましょう。ハッピーバースデートゥーユー、Happy birthday to you, Happy birthday dear Yusuke-san, Happy birthday to you. おめでとうございます。世界中がお祝いしています。素晴らしいことです。はい、光はどんな生き物にも必要ですよね。で、生き物っていうのは植物も含まれています。光がないと今私たちが地球で目にするものは存在できないですね。 で、光が大切であることはみんな知ってるんですけど、でそれをまあ改めてみんなで考えてみようということで、キャンドルを灯してわざと暗くして、で見にくいなと思ったりしながら、でもずっと昔はそんな感じだったんですよね。で私は5歳ぐらいの時から親と一緒に住まずにひいばあさんに育てられたんですけれども、ひいばあさんは、いろんな考えを持っている人で、子供が街中で育つのは良くない、で全然そんな街っていうほどの街じゃなかったんですよ。漁師町で、人口が、1万人ぐらいあったのかな。でそれで小学生になって3年生の夏休み、開拓農家に出されたんですよ。で農家を経験してこいって言って、で、今で言うとね、そんなもう車ですぐの距離なんですけれども、その当時は汽車を待って、で汽車に乗って着いたところで馬車に乗せられて、馬車って言っても2台ですよ、馬車のね。で山道を登っていき、電気が通っていない農家で2週間ぐらい過ごしましたかね。朝には搾りたてのヤギの乳で、井戸の水、暗くなったらランプ、ランプって石油ランプですよ、皆さん知らないでしょうけど、こんな形をした石油ランプで、で消す時には筒でフッと拭いて消すっていう。僕は恵まれてましたよね、そういう生活をさせてもらったの で2年連続で行ったと思います。もちろん日中は手伝いをさせられるわけです。ハッカを、いろんなことやってましたけど、ハッカの栽培もやっていて、でハッカがこう束ねられて乾燥したやつを運ぶんですけど、もうハッカってね、雲がわさわさたかってるんですよ。大っ嫌いなんですよ、雲。だけどそんなこと言ってないの、持ってけって言われうーって感じでやったのを今でも覚えてますね。それでも雲は好きになりませんね。はい、そういう生活の中で光が、電気が当たり前ではないっていうのは、その時代よく停電も起こりましたし、停電になると必ずろうそくが必要になるので、ろうそくは必需品でしたね、備品でした。人間はやっぱり光がないとダメなんですけども、割と考えないのが、その心が暗い時にどうするかっていうことですね。心が暗くなることはみんなどこかで経験すると思います。で聖書でこの初めに言葉があった、でこの方に命があって、この命は人の光であったとあります。聖書は面白いですよ。考えながら、どういう意味なのかなって考えながら、神様教えてくださいと言って聖書を読んでいくと、本当に自分が気づかなく知らなかった世界がこうなんか目の前に広がっていく感じです。もう長いこと私はそういう考えを持たずに、ただ目で追うようにして読んでいたんですけれども、そうですね、今から40数年前から一人の友人の助けによって、どういう意味なんだ、これどうしてこうなるんだろうっていう気持ちで読むようになりました。そこからが、はい、もう別の世界です。で今もそれは続いています。ぜひ皆さん、そんな風にして聖書を読んでみてください。初めに言葉があった。私たち人間が存在するずっと前から言葉があったんです。私たちは人間として言葉を使います。で人間のようにこう複雑な言葉を使って意思の伝達をするだけではなくて、自分の生き方とか行動を決めている存在は他にはないんですよね。イルカには言語があるとか、クジラには言語があるとか言われますけれども、人間のように複雑な考えを言葉にして語る存在は他にいません。どうしてそうなったのか、 まあ、いろんな説があるでしょうけれども、聖書は初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であったっていうんですね。言葉は神であったというのは言語が神だということではありません。この言葉という、もともと聖書が、この新約聖書が書かれたギリシア語では概念とか考えという意味があるんだそうです。でありとあらゆる言葉を包括する言葉がロゴスというギリシア語なんだそうです。でその概念はどこから始まったかというと、単細胞の動物が、動物か生き物が進化してということではなくて、初めからあったの。それは神様と共にあったんだ。で、言葉そのものが神様であられたというのは、神様ご自身と言葉とは切っても切れない関係で、その神様、言葉であられる神様、言葉そのものをずっと最初から持っておられた神様が人間を作られたので、私たち人間は言葉を語り、言葉によって考えるものとなったのだっていうのが聖書なんです。そうすると私なんかはもうストーンと腑に落ちるわけです。なんで言葉を語らなきゃいけないんで、言葉で苦労するのは人間ですよ。まあ、日本に住んでいればまだしも、外国に行ったらわからなくなって言葉を覚えなきゃいけないんですから、まあ、そんなこんな考えていくと、もうこれだと思いました。初めに言葉があった。でこの言葉はそういう概念というだけではなくて、この方はといって、これは人格だと言ってるわけです。初めに神と共におられた。でこれがイエス様なんですよね。言葉と言われているお方がイエス様なんです。でこのイエス様が12節、ヨハネの福音書1章の、14節を読むと、言葉は人となって私たちの間に住まわれたと聖書は宣言します。私はいろんなところで歪んでいました。まあ両親と一緒に生活しないからといって歪むとは限らないと思うんですけど、私は歪んでいました。考え方とか感情とか、もうめちゃくちゃ歪んでいました。実は私は神経症でした。でカウンセリングの勉強をした時に、自分が神経症だってことが分かった、神経だったってことが分かったんです。そのカウンセリングスクールは特に神経症のためのカウンセリングが中心でしたので、いろんな事例をこう出す中で、それを学んでいくうちに、これ自分じゃないと思ったんですよ。で、ね、今の時代に私が子供だったら間違いなく薬漬けになっていたなと思いました。そして何もできなかったのではないか。でもそんな私が、まあ、皆さんがどう思われるかは別にして、私自分では結構まともに生きてるなと思ってるんですよ。でそれはどうしてかっていうと、いろんなプロセスがあったんですけど、何人かの人たちが私に親身に、本当に親身になって関わってくれたからです。でその人たちが私に関わってくれるとき、心がまず私に向いてくれていました。愛情を持ってくれました。そしてその人たちの語ってくれる言葉が私を少しずつ癒していったんです。みんな私たち知ってます。言葉で人を傷つけたり、時には傷つけた結果その人が自殺に追いやられたりすることを私たちは知っています。有名人の間でもそれが起こってきました。スポーツ選手の中にもそれが起こってきました。言葉はとんでもない狂気になるということを私たちは知っています。でも言葉はそんなために与えられているのではなく、実は言葉は生かすために与えられている。だから聖書はこの言葉に、この方に命が、言葉であられる方に命があった。私たちは命をもらって生きています。そしてその命を私たちは大切にしなければいけないんですけれども、どうすれば 命が豊かになるかということはほとんどの場所で教えられることがありません。でも聖書は私たちがクリスマスをお祝いするイエス様の誕生は人間言葉を与えられていて、そして言葉によって人を生かすための存在である私たちがまず自分が豊かな命を生きるように来てくださったと言っているのです。だからクリスマスをお祝いするのです。イエス様が来てくださったのは私たちが命を豊かに持つためだったとご自分で語っておられます。イエス様は私たちはこの肉眼で見ることはできません。普通は時には見る人もいます。私はまだ見たことがないです。でも見えないから信じることができるんです。見ているものは私たちは分かっていると思います。私はそこに椅子があります、信じていますっていう人はちょっとやっぱり考え方がおかしい。誰もそんなことは言わないです。見えないからこそ信じるのです。まあ近いところから言うと私たちの中で結婚しているもの、どこかで愛情を確かめてきます。愛情なんて見えるもんじゃありません。私がまだ10代の時に聖書学校って牧師製造工場って私呼んでますけれども、そこで英語を教えてくれていた先生ミス・ピーターソンが言いました。しつこいのかどうか別にして58年経ってもまだ忘れてないんです、その言葉。ピーターソン先生は言いました。愛がなくても贈り物はできる、でも贈り物を与えることなしに愛することはできない。もうずっとそれが残ってますね。イエス様が生まれたクリスマス、それをお祝いするのは、実はイエス様は天のお父さんで、神様三人いるみたいなもんなんですよね。父なる神様、御子イエス様、聖霊の神様、でも別々の人格って言いましょうか、思っている神様がいつどんな時でも思いは一つなので、神はただお一人ですと聖書は言うわけです。私たちは三つって言ったら一つじゃないと思い込んでますよね。でもあなたはじゃあ一人ですかって言ってもちろんですって答えない人はよっぽどひねくれているかちょっと病気かどっちかですね。でも私たち考えてみたら分かるはずです。自分は一つじゃないんですよね。いや一人なんですけど一つじゃないんですよ。悩んだことないですか？どうしよう、あれしようか、やめておいた方がいいなって。それって自分が一つじゃないからでしょ。これやりたい、やめとけっていう声がする、誰かが語ってるんじゃなくて自分の中の声でしょ。私たち人間は自分が一つになれないので他の人とも一つになれないわけです。そんな風にして戦争が起こっていく、争いが起こっていく。でも神様はどんな時にも天のお父さん、御子イエス様、聖霊の神様が一つなんです。どんな時に全く不和がない、分裂がない。だから神様はお一人、その天のお父さんが御子イエス様を世に使わしてくださった、人となった、私たちの間に住まわれた、これがクリスマスのメッセージの中心なんです。神様が人となって人間の間に住んでくださったので私たちは神様につながることができる、神様と知り合いになることができる、神様との親子の関係に入ることができる。これがクリスマスの喜びのメッセージです。私たち人間は誰かとつながって初めて人間として生きていく。他の動物とつながったら、たとえ体は人間で人格を持っていたとしても動物になっていくということは歴史が証明してきました。狼によって育てられた少女、その話を私は小学生3年生ある時に本を読んで忘れることができません。 15、6歳の少女がインドで見つかりました。オオカミと共にいました。保護されて人間にしようとしました。でも四つ足で誰が入ってきてもオオカミのようにうなり声を出す。なんとかして人間に戻そうとした。最後までこの少女はオオカミのままでした。そして人間がなんとか他の周りの人たちが人間に戻そうとしたけれども、17歳ぐらい、1年半ぐらいでその少女は死んでしまいました。何が理由だったかは分かりません。でも私はそれが強烈に印象に残っています。たとえ人間であっても赤ん坊として生まれた時に森に捨てられて狼に育てられたら一生狼になるんだ。これは事実なんです。私たち人間は今ここにみんな人間として座ってますけれども、誰かが自分に、親だけではなく親もそうですけども、いろんな人たちが人間として関わってくれたからこそここにいる。だから私たちも人間として良いものを発散しながらお互いに生きていくことによって、この世界は良くなっていくと信じることができる。でもそれを妨げるものがある。それ自己中心なんですよね。で、聖書はそれを罪と呼びます。自己のため、自分のために人を使おうとするから争いになっていく。誰が強いかというので殺し合いになっていく、傷つけ合いになっていく。でもそういう人間に神様は言葉を語っておられます。言葉が人となってくださって、その方イエス様が今日も語っておられます。クリスマスのメッセージはこれを受け取ることによって、私の人生が豊かになり、私が一緒に生きる人の人生が豊かになり、お互いの人生が豊かになることと、やがて町が変わり国が変わるんだっていうことだと私は改めて受け取っています。どんな人間のつながりも始まりは簡単です。ですよね。あまりにも慣れてしまっているので、私どこに行っても質問するんですよ。ノルウェーに行ってもアメリカに行っても質問するんです。結婚している人たちどうやって関係が始まったんですかっていうと、なんかこうもぞもぞとしたり、うんって考えたりして、わかんない、そんな僕複雑なこと考えてるんじゃないですよ。どっから始まったかっていうと、皆さん呼びかけでしょ。どっちかが呼びかけて応答してなかったら関係生まれてませんよね。呼びかけて応答したから関係が始まって、じゃあお茶でも飲みに行こうかなんて言ったか知らないけど私たちの場合は全然違うやり方でしたけど、でもそのように呼びかける側がいて応答したのでつながりが始まり、それが夫婦になる、それがまた親子になっていく。子供にとって、生まれてきた赤ちゃんにとって一番大切なのは最初の呼びかけが誰から来るかですよ。狼だったらまずいんです。いや、笑い事じゃなくて、熊や馬だったらまずいんです。でも人間が呼びかけて、大体親が、あ、かわいいねよ、もう、なんでベロベロバーって言ったのかどうか知りませんけれども、人間が呼びかけることで人間は人格を持っていくんだとある学者さんが言っています。その通りだと思います。でもクリスマスを通して神様が私たちに呼びかけていてくださる。神様の呼びかけに応えるとき、私は神様になるというわけではなく、神様を表してくださったイエス様にだんだん似るものとなっていくんです。だからそこに世界の希望があるんです。似た者夫婦って言いますよね。32年一緒にいると、なんかどことなく似てきますよね。まあ、中には顔まで似てくるっていう人がいますけど、私たちは38年もうすぐ39年顔が似ることはないですね、残念ながら。私にとっては残念ながら、そのことされたら向こうが大変ですけどでも内側のどこかがだんだん近く似ていくようになります。そうなんです。神様は私たち一人一人をそのように呼んでおられるんだ。呼びかけておられるんです。来なさいって。 私と一緒に人生を歩んでいきなさい。呼びかけた時に答え方簡単ですよ。はいって言えばいいんですもんね。はい、イエス様、はい。そこから始まっていく。私はそのようにして今日まで命をいただいてきました。イエス様、今日も私たち一人一人に改めて呼びかけておられます。一緒に生きていこう。私があなたの命を豊かにしよう。イエス様、はい、よろしくお願いします。そこからですね、私たちはいろんなことを考えていますが、言葉なしに考えることはできません。私たちが言葉を持って考え、言葉を語り、言葉によってなんとかお互いに豊かな人生を生きていこうとする、それは神様の形なんです。神様のイメージなんです。だから聖書は、聖書の一番最初の部分に、神は人間をご自身の形に作られたと言っているんです。こういう肉体のことではないだろうと私は思っています。よくわかりませんけど、もう少なくともこの言葉を持って考えて、いろいろな判断を下しながら決断して行動をとっていくのが神様の形なんだ。だからその神様とつながることが人間にとって最高の生き方、最も豊かな生き方、それを提供するためにイエス様が来てくださったことを今日も私は感謝しています。毎日イエス様と呼ぶことができることを感謝しています。これは洗礼を受けなければなんてことではなく、いつどんな時でもイエス様を思い出した、ああイエス様ということができるという、本当に開かれたもんなんです。イエス様と共に生きていくこと、この人生なければ私は生きていくことはできない、だんだんとそう思うようになりました。今はそれがはっきりしています。でもイエス様はどんな方にも、どんな人にも応えてくれるお方。今日からまた新しくイエス様を呼んでいきましょう。そしてイエス様にある豊かな命をみんなで分かち合いながら、それがどうぞ町中に広がっていきますように、政治の腐敗がなくなりますように、教育の歪みがなくなりますように、いじめがなくなりますように、自殺がなくなりますように。どこから来るのか、命から来る。命を持っておられ、命をもたらしてくださったイエス様から来るクリスマスのメッセージが世界中に満ち溢れますように。お祈りさせてください。天皇父様、こうして私たちがここに集められて賛美歌を歌い、聖書の言葉を読み、また共に考える時間が与えられたことを感謝します。イエス様、あなたが私たち一人一人の心に促して、あなたにいつも素直にはいと答え、あなたが語ってくださる鼓膜の振動ではない、それを通してではない、あなたの声を聞くことができますように、心の耳を開いてください。心の目であなたを見ることができますように。今日誕生日を迎えておられた祐介さんを感謝します。あなたがここまで命を与えてくださいました。これからの日々にますますあなたの命が豊かに表されていき、ご家族をはじめつながっている皆さんが、どうか人間としての素晴らしさを味わいながら日々を過ごすことができますように、健康も祝福してください。イエス様のお名前を呼んでお祈りします。アーメン。
ありがとうございます。まさに、言葉ですね。聖書には、今イエス様が言ってるんですね。ヨハネの福音書で、私の言葉があなたを清くしている。自分もまさにそれを体験しています。イエス様の言葉がなければ本当に僕も全然それた人生をもっと歩んでたんですけども、イエス様の言葉が僕を連れ戻してきて、で、いろんなことが私たちを清めるって書いてありますけど、光もそうですね。今日のもう一つのトピック、光、言葉、そして、何よりもイエス様の血潮ですね。私たちの罪のために流されたイエス様の血潮が私たちを清く していく。これがあるから本当にもう新しくされて、そして人生が変えられていっていることを体験してまして、最近は他の人もそれがどんどんどんどん、他の人もそれを体験していると見ているので、今あったように、まあ、続けてそれが私たちの周りで、増えていくことを祈っていきましょう。続けて、賛美して、イエス様の誕生をお祝いしましょう。3曲もしかしたら4曲、ボーナスがあるかもしれないので、もしかしたら4曲、歌って、終わりにしたいと思います。その後で、森先生に祝福の祈りをいただきたいと思います。
めさせていただきます。神様はどんな時にも実は私たちを祝福していてくださいます。神様ありがとうございますというだけで祝福は自分に入ってきますので受け取っていきましょう。主があなたの霊と共におられますように。恵みがあなたと共にありますように。どうか忍耐と励ましの神様が私たちをキリストイエス様にふさわしく互いに同じ思いを持つようにしてくださいますように。どうか平和の神様が私たち一人一人といつも共にいてくださいますように。主があなたを祝福しあなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らしあなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向けあなたに平安を与えられますように。アーメン。